第47章。アマリキア、裏切りと殺人と陰謀によって、レーマン人の王となる。ニーファイ人の離反者たち、レーマン人よりも邪悪で残忍なものとなる。紀元前約72年。
さて、アマリキア及び彼と共に荒野へ逃げていった者たちの記録に戻ろう。見よ、アマリキアは自分に従う者たちを連れてニーファイの地へ登っていき、レーマン人の中に行って、レーマン人を先導してニーファイの民に対して怒らせた。そのため、レーマン人の王は国中至るところに、すなわち自分のすべての民の中に、ニーファイ人との戦いに出るためもう一度集まるようにという布告を出した。そして、その布告が彼らの中に出されると、彼らはひどく恐れた。王の気持ちを損ねるのを恐れるとともに、ニーファイ人と戦うために出て行けば命を失うことになるのではないかと恐れたのであった。そこで彼らは、正確に言えば彼らの大半は、王の命令に従おうとしなかった。そして王は、彼らが従おうとしないので怒った。そして王は、自分の軍隊の中の命令に従順な者たちに対する指揮権をアマリキアに与え、言って強制的に彼らに武器を取らせるように彼に命じた。さて見よ、これはアマリキアの願っていたことであった。アマリキアは悪を行うのに非常に巧みな男であったので、レーマン人の王を王位から退ける計画を心の中で練っていた。彼はレーマン人の中の王を支持する者たちに対する指揮権を得たので、次に従わない者たちの関心を買おうとした。そこで彼は、オナイダと呼ばれているところへ進んでいった。レーマン人は皆、そこへ逃げていたからである。彼らは軍隊がやってくるのを知ると、自分たちを滅ぼすために来たのだと思い、オナイダ、すなわち武器の場所へ逃げたのである。そして彼らは、ニーファイ人と戦わされることのないようにしようと固く決意していたので、一人の男を任命して自分たちを治める王とし、また指揮官としていた。そして彼らは、戦う準備をして、アンテパスと呼ばれている山の頂上に集まっていた。ところで、王の命令に従って彼らと戦うことは、アマリキアの本意ではなかった。しかし見よ、彼の目的は、レーマン人の軍隊の関心を買い、自分が彼らの長の地位につき、王を退位させて、自分が王位を手に入れることであった。見よ、そこで彼は、自分の軍隊にアンテパス山に近い谷で天幕を張らせた。そして夜になると、彼は密使をアンテパス山に派遣し、その名をレホン隊という、山上にいる者たちの指揮官に、会談したいので山の麓に降りてくるように求めた。さて、レホン隊はその伝言を受けても、山のふもとに降りてこようとはしなかった。そこでアマリキアは再度伝言を送って、降りてくるように彼に求めた。それでもレホン隊は降りてこようとしなかった。そこで彼は、三度目の伝言を送った。さて、アマリキアは、レホン隊を山から降りてこさせることができないのを知ると、自分から山を登っていき、レホン隊の宿営の近くまで行った。そして彼は、四度目の伝言をレホン隊に送り、降りてくるように、また衛兵を連れてくるように求めた。そして、レホン隊が衛兵と共にアマリキアのところに降りてきたとき、アマリキアは彼に、夜の間に軍隊を率いて降りてきて、王が自分に指揮権を与えてくれた宿営中の兵を包囲するように求めた。また、もしレホン隊が自分、アマリキア、 を全軍の副指揮官にしてくれるならば、その兵をレホン隊の手に引き渡してもいいと言った。そこでレホン隊は、兵を率いて降りてきて、アマリキアの兵を包囲した。このようにアマリキアの兵は、夜が明けて目を覚ます前にレホン隊の軍隊に包囲されたのであった。さて、アマリキアの兵は、自分たちが包囲されているのを見ると、滅ぼされることのないように腹からに合流させてもらいたいとアマリキアに懇願した。これはまさにアマリキアが願っていたことであった。そこで彼は王の命令に背いて兵を引き渡した。これは王を退位させるという企てを成し遂げるためにアマリキアが願っていたことであった。ところで、レーマン人の中では総指揮官が殺されることがあれば、副指揮官を総指揮官に任命するというのが習わしであった。そこでアマリキアは、部下の一人を使って、少しずつレホン隊に毒を漏らせた。そのために彼は死んでしまった。さて、レホン隊が死ぬと、レーマン人はアマリキアを自分たちの指揮官、自分たちの総司令官に任命した。そしてアマリキアは、自分の望みを達したので、軍隊を率いてニーファイの地へ、すなわち主婦であるニーファイの町へ向かった。すると王は、衛兵を伴い、彼を迎えるために出てきた。王は、アマリキアが自分の命令を果たし、ニーファイ人に向かって戦いに出るために、これほどの大軍を集めてきたのだと思ったからである。ところが見よ、王が迎えようとして出てくると、アマリキアは部下を先に行かせて王を迎えさせた。彼の部下は王の前に出ると、王が偉大であるために王を敬うかのように王の前にひれ伏した。そこで王は手を差し伸べて彼らを立たせようとした。そうすることがレーマン人の習わしであり、平和の印であった。彼らはこの習わしをニーファイ人から取り入れたのであった。そして、王が最初の者を地から立たせたとき、見よ、その男は王の心臓を突き刺したので、王は地に倒れた。これを見て、王のしもべたちは逃げ出した。そこで、アマリキアの部下たちは叫んだ。見よ、王のしもべたちが王の心臓を突き刺し、王を倒して逃げた。来て確かめてみよ。そこで、アマリキアは自分の兵に、行って、王に何事が起こったのか見るように命じた。そして、彼らがその場について、血まみれになって倒れている王を見つけたとき、アマリキアは怒ったふりをして、王を愛していた者は皆行って、王のしもべたちを追いかけて殺せ、と言った。そこで、王を愛していた者たちは皆、この言葉を聞くと、王のしもべたちの後を追いかけた。王のしもべたちは軍隊が自分たちを追ってくるのを見て、またもや怯え、荒れ野へ逃げ込んだ。そして、ゼラヘムラの地へ行って、アンモンの民に加わった。一方、彼らを追いかけた軍隊は、追跡が無駄に終わって戻ってきた。このようにして、アマリキアは欺瞞によって民の信用を得た。そして、その翌日、彼は軍隊を率いてニーファイの町に入り、町を支配下に置いた。さて、王妃は王が殺されたことを聞くと、というのは、アマリキアはすでに使者を使わして、王が王のしもべたちによって殺されたことと、自分が軍隊を率いて彼らを追いかけたが、その甲斐がなく彼らを取り逃がしてしまったことを、王妃に知らせておいたからである。したがって、王妃はこの知らせを受けると、アマリキアに使者を送って、 その町の民の命を助けてくれるように求めた。また王妃は、彼に自分のもとに来てほしいと伝え、さらに王の死について立証する証人たちを一緒に連れてきてほしいと告げた。そこでアマリキアは、王を殺したその部下、および一緒にいたすべての者を連れて王妃のもとへ、王妃の座しているところへ入っていった。そして彼らは皆、王が王自身のしもべたちによって殺されたことを王妃に証言し、また、彼らは逃げました。このことは彼らに対する証拠にならないでしょうか。と言った。このようにして、彼らは王の死について王妃の問いに十分に答えたのであった。そして、アマリキアは王妃の関心を買うように努め、王妃を妻にした。このようにして、彼は欺瞞により、また悪賢い部下たちの助けによって王位を得、全地の至るところで、レーマン人のすべての民の中で王と認められた。このレーマン人の民は、レーマン人とレムエル人、イシマエル人、それにニーファイの統治からその当時に至るまでのニーファイ人のすべての離反者からなっていた。これらの離反者たちは、ニーファイ人と同じ教えと同じ知識を得ていた。また、同じように主について知る教えを受けていた。にもかかわらず、不思議な話であるが、離反後間もなく、レーマン人よりも堅くなで悔い改めない者、また彼らよりも野蛮で邪悪、残忍な者となってしまい、レーマン人の言い伝えを受け入れ、怠惰やあらゆる公職に身を任せ、主なる神をすっかり忘れてしまったのである。